世の中的には連休ということで、まあ、連休の真っ只中なわけでございますが、私は何の関係もなく生きてるわけでございます。昔からあの連休とかそういうあのゴールデンウィークとかお盆休みとかいわんや正月休みとかっていうのにほとんど縁がなくて、本当にあの普通の日常と変わらない、大して変わらない毎日を送るわけなんですね。一度ぐらいそういうあのまとめた休みというのをですね、こう取ってみたいなと思うんですけども、もともと何でしょう、貧乏症と言いますか、ワーカーホリックと言いますか、何かやってないと気が済まないもんですから、休もうってなっても結局なんかパソコン開けて仕事してたりなんかするんですよね。だから一番いいのはこうあのそういうデジタルツールから離れた状態で電波も届かない山奥で引きこもるというのがいいんでしょうけど、今度そうなるとなったらなったで落ち着かないというそういうことになるかもしれません。QIC お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、もう9月中旬ということで、ありまして、もうそろそろ涼しくなってきてほしいんですけど、まだまだ熱帯夜続きというところも多いんじゃないかなと思いますけど、なんかね、夏バテ通り越して本当にあの体調ボロボロヘロヘロっていう方も多いと思いますけど、それは俺だろうって話なんですけど、まあ、本当皆さんもお気をつけいただきたいと思います。こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平尾優子です。
そっちは今気温は何度ぐらいですか？
気温は
油断しとったな。
31度。
あ、だいぶ下がったね、いつもよりは。
はい、
ええ、はあ、もうなんともないでしょ、31度だったら。
いや、暑いですよ、まだまだ。
あ、そうっすか。
ええ、はい、
こちらはまあもうエアコンガンガンかけておりますけどね、まああのもう本当にエアコンがないと死んでしまうわけでありまして、本当にもうなんとかならないかと思うわけでありますが、早速1通目のお便りから参りましょう。こちらは、岡山県岡山市からいただきました、54歳メディカル技術屋、ラジオネーム黒いきび団子、
ありがとうございます。
仮面の忍者赤影リメイクです。来ましたね、あまり見たいニュースではなかったですね。もともとは1967年の4月5日から1968年の3月27日まで関西テレビ、まあ、これはフジテレビ系列ということですね、毎週水曜日の夜7時からの放送でした。全52話の大ヒット特撮時代劇でありました。第1部は金目鏡編、これ13話ありますね。そして第2部万字塔編、これは14話から26話まで、これやっぱり12話ぐらいですか。で、第3部寝頃編、これが27話から39話まで、そして最後の第4部魔風編、 これが、第40話から52話という、まあ、奇想天外なストーリーで大人も子供も夢中になったとのこと。そうか、54歳だとね、リアルタイムじゃ見てないもんね。再放送とかですかね、やっぱね。さて、この赤影のリメイクをテレビ朝日と東映が共同で行うことになりました。監督は三池崇史、主演は佐藤大樹、大樹っていうのこれ、ファンタスティックス、まあ、あのエグザイルとかのあの仲間ですよね。放送は2025年今年の10月27日、まあ来月ですね、の、まあ深夜からの予定だそうです。えのき田師匠の批評をお願いいたしますと言って、言っても、木田さんこれあのなんか横弦からか見ました？
あ、ちょっとあの紹介してもらったんで見ましたけど。
ええ、どうですか？見たいですか？
いやー。いやー。
あの今までね、赤影って、まあ、何回かリメイクはあるんですよ。まず80年代半ばだったと思うんですけど、あのフジテレビの月曜ドラマランドで、仮面の忍者赤影、これかなりほとんどコメディータッチでふざけんなって話になってるんですけど、あのジャパンアクションクラブジャックの黒崎光さん主演で、あったんですよ。これはまあ1話完結ですね。で、その後アニメになったりしましたけれど、で、あと、2001年に劇場版ということで映画で、レッドシャドウ赤影っていうのがありまして、で、このレッドシャドウ赤影は、まあ、あの、ロケ地が、あの、熊本城だとか、阿蘇の、まあ、草千里とか砂千里とかあのあたり、で、まあ、熊本で結構ロケをしたということで、熊本でも記者会見あったんですよ。で、その記者会見に、ナナナンと、我が FMC も、記者団を送りまして、私も質問してます、その時。で、各社、マイクロフォンをこう、登壇なさっている、その時、主演の安藤正信さん、とか、監督の方とか、来られてましたけど、マイク置いてるんですけど、FMC のマイクが一番でかかったっていうですね。もう、みんなから邪魔くさいって言われたんですけど、知るかっつってマイクドーンと置いてたんですけど。で、まあ、だからそういうこともあって、非常に印象的なんですけど、映画は最低だったということですね。そしていよいよこのリメイク、三池崇史監督、まあそうですね、前に三池監督でいうとヤッターマンのリメイクやってますけど、まあ悪くはなかったと思うんですよ。ただあれも賛否両論で、で、まあ、今回その基本的にこのテレビシリーズのおそらくこの金目鏡編をベースにしたものをリメイクするんだと思うんですね。その一部出てきた映像にはガマが出てきてますんで、カエルの怪獣が。ということは、まあ当然普通であればこれ、赤影の第1話が、まあ出てきてるわけですね。で、この赤影の第1話は、まあ、これ豊臣秀吉が飛騨の国から仮面の忍者を呼ぶわけです。そして、金目鏡という、その怪しげな宗教の謎を探らせるっていうとこから始まるっていう、そういう筋立てになっております。まあ、だからその最初の冒頭のナレーションも、秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、都の南に金目鏡という怪しい宗教が流行っていた。この金目鏡を、信じない者には恐ろしいたたりに見舞われるという、金目鏡の謎を探るため、秀吉は飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ、その名は赤影三条でテーマ曲始まるという、そういうことになるわけで、で、まあそれをどの程度踏まえていくのかなっていうことなんですけど、ただね、このね、赤影とその仲間である青影、白影っているわけですけど、このバランス感覚が、重要なんですが、今回の、そのリメイク版では、赤影がまずエグザイルの仲間でしょ？で、青影も木村、これなんていうの、なんていうものか知らないけど、やっぱりエグザイルグループの人なんですよね。で、赤影さんの役をやるこの佐藤大樹さんというのは、タッパが171センチと伺っております。そして、青影さんの役をやる人が173センチ。まあ、どちらもそんなにタッパがあるわけじゃない。まあ、これ、タッパがあるわけじゃないのは逆に時代劇に向いてるんですけど、で、白影を あの加藤亮っていうあのパタリロみたいな顔したお兄さんいますけど、あの人が白影をやるということになっていて、バランス悪いような気がするんですよね。で、そのまあ、元々のオリジナル版では赤影を坂口雄三郎さんっていう非常にこうシャープな涼しい、本当にあの歌の中にも出てくる涼しい目をしている、役者さん、まあ、赤影で売れちゃったおかげでこの人は人生めちゃくちゃになっちゃった人なんですけど、でそして青影は金子義信さんという、まあ、子役です。だから子供ですよね、やっぱ。で白影はここがまあ、あのおっさんなわけですよ。まああの牧冬吉さんとい う、 もう忍びのものとかそういう役をやらせたらピカイチで、まあもちろん悪役なんかもたくさんやってますけど、善人の役目も本当いろんなことができる人で、しかも人格者でね、京都でね、あの奥様と一緒にね、クラブを経営なさっててですね、もうとてもいい店だったというふうに伺っております。でまあこの牧冬吉さんの場合ですと、白影を演じた時が37歳なんですよ。で37歳なんですけど、あのもみあげのところなんかを白く染めているような形でちょっとこう白髪混じりにしてあるんですね。だからちょっとより一層ちょっと老けた感じにしてるんですよ。でこの老けたおっさんと青年と子供っていう、このまあ言ってみれば3世代ですよね。まあこの3世代をこう軸にしたこのまあドラマっていうのは、これ非常にバランスが良かったんで、なんでこのセオリーを崩すのかなっていう、そこにまず疑問を持ちますね。まあ、木田さん、旧作のこの赤影の坂口雄三郎さんとかってイメージあります？
いや、
赤影さん女王知らない。
いや、それはその、見たりはしますけど。
ええ、
どういう俳優かって言ったらわからん
ね。もともとね、東映のね、まあ、いわゆるまあ、なんていうんですか、その、まあ、新しくスタートして、出てきた、抜擢された人なんですけど、で、ともかく2枚目ですから、でその2枚目を隠すわけですよ、この、仮面でね。で、目しか見せないわけですよね、ある意味ね。で、それがまた良かったんですよ。それとね、この赤影さんの髪型なんですけど、バチッとこう、なんかもうセットしたかのようにバチッと決まってるんですけど、あれ実はカツラなんですよね。で、しかもね、あれ熊の毛なんですよ。通常の人間の人毛とかそういうものじゃなくて、特殊な毛でできた、そのカツラを被ってるんですよ。だから、そこら辺もちょっと面白いところなんですけど、で、まあ、もちろんこの、赤影を演じた坂口雄三郎さんは、もうすでに奇跡に入られておりまして、2003年の7月に61歳で他界なさったんですね。で、僕はご縁がありまして、この坂口雄三郎さんっていうのはもともと福岡の久留米の出身で、で、晩年、日光江戸村だとかで、まあ、演技の指導だとか、そのアトラクションだとかをやってらっしゃったんですけど、晩年はその福岡に戻られて、で、福岡で芸能スクールで教鞭を取っておられたんですよ。で、僕はその芸能スクールの熊本校の講師だったんですよ、私。で、同じその学校にいたんですよね。だから、同じ時期に、まあ、なんですかね、教鞭を取るという。まあ、それで一度だけまあ、お会いする機会があって、で、私まあ、そのタイミングじゃなくて別のタイミングでしたけど、赤影さんの、サイン色紙じゃなくてサインをですね、赤影の本があるんですよ。それに書いてもらったのを今も宝物にしてるんですけど、で、まあ、赤影をやっちゃったおかげで、まあ、なんですかね、演技の幅というか役の幅が狭くなってしまって、まあ、他のことはあまりこういい仕事に恵まれなかったんですよね。それで、これも晩年ですけど、東京に行って、それでスポーツ新聞でコラム記事を書いて、で、坂口雄三郎、あの時坂口哲郎って言ってたかな、コラムがひどいんですよ。それ何かっていうと、女優さんの、人相を見て、あそこの形を解説っていうですね。何をやってんだこの人はっていう。で、ところがそのコラムが受けたらしいんですよね。で、まあ、やめらんなくなっちゃって、 でしばらくそれで食っていけてたらしいんですけど、周りからなんかもういい加減やめろって言われて、なんか反省してやめて、それで福岡に帰ったとかっていう話をちらっと聞いたことあるんですけど、でまあまあ、牧冬吉さんも、これはもう1998年の6月に67歳でお亡くなりになってますんで、でまあ今青影さん、金子由伸さんは、現在弱い70歳で健在で、この方は、まあね、子役で、かつて、カッパの三平であるとかね、そういうやつでもこう人気を博した子役だったんですけど、こういう人を使ってほしいんですけどね。で、まあ今回まあ橋場秀吉の役は、江本時生さん、うん、あの弟さんのですね、がやると。まあ悪くないだろうと。で、滝川和正を、押したり、修吾さんですかね、がやるということのようなんですが、問題は金目鏡なのか何なのかがまだはっきりしないですけど、金目鏡が出てくるとなると、金目鏡のその、まあ、なんですかね、総帥である、甲賀玄要祭というのが出ないといけないわけでありまして、どうしてもこの甲賀玄要祭のイメージがですね、もともと天津敏さんというね、悪役俳優ですね。まあ、高倉健さんなんかとヤクザ者でこう、まあ、切り合いを演じるような、そういう、こわもての、役者さんなんですけど、この天津敏さんは、その、まあ、役柄は怖い役が多かったんですよ。実はめちゃくちゃまあ、紳士的な方で。で、なおかつ、もっとすごいことを言いますと、榎木田信右衛門さんの遠い親戚なんですね。ということで、私は実は甲賀玄要祭の親戚なんですよ。なので、そういったこともあって、ものすごい気になる作品ではあるんですけど、果たしてどうかなという、ちょっとね、まあ、東映ですから、まあ、古巣で作るわけですけれど、どうなんでしょうか。まあ、とりあえず、まあ、あまり期待をせずに、まあ、初回放送を待ってみようかなと。で、まあ、初回放送を見てからまた、なんかお話するかもしれません。続きまして、京都府京都市からいただきました48歳会社員ラジオネーム、カラスマ少々。
ありがとうございます。
たたたた大変です。岐阜市の目抜き通り、柳瀬本通りを覆うアーケードの、まあアーケードの屋根ですね、の半分近くを、まあ老朽化などへの対応ということで撤去する方針であることが分かりました。結構大胆な選択だと思いますが、吉と出るか、京都、出るかということでいただきました。これは記事がついてまして、岐阜市中心部の柳瀬商店街の店主らで作る、岐阜柳瀬商店街振興組合連合会が、商店街を覆っているアーケードの半分近くを撤去する方針を固めた。衰退が目立つ商店街の活性化策の一環で、約10年後の撤去完了を目指すということです。で、柳瀬商店街のアーケードは国内屈指の規模で知られ、地元のシンボルとして親しまれてき、来たと。で、撤去対象はメインストリートの柳瀬本通りを含む商店街北側エリアで、全体の半分近い約750メートル分を取り除くということですね。で、解体にかかる費用は概算で約3億円だと。柳瀬地区には飲食店も多く、昼夜問わず栄えていた。ここが重要ですね。栄えていた。過去形になってます。歌手、三河健一さんのヒット曲、柳瀬ブルースの舞台にもなっているということです。何回か、僕はもちろん行ったことありますけど、でも随分前です。まだなんですかね、商店街にまだ活気があった頃ですね。で、今、例えば何かこう、テレビの映像などで、この柳瀬商店街を今歩いていますなんていう、そういう旅番組みたいなやつ見ると、やっぱシャッターが目立つようですし、人通りがやっぱり減ってるような気がしました。なので、ああ、これは厳しいんだろうな、ということをなんとなく思っていたので、このニュースを見て、ああ、さもありなん、っていうふうには思ったわけです。これ木田さん、例えば商店街のアーケードっていうのはどうですか？やっぱりあった方がいいですか？ない方がいいですか？
やっぱり雨とかはあった方がいいですよね。
雨が降った時に屋根があった方が便利であると。
そういう、あれはですね、暑さ対策にもなるし、
ただそれをそのまあ本当にそれがあの有効なのであれば、これ屋根を修理して残すはずなんですけど、もう修理するのもめんどくさいと取っ払っちまえっていうことになったということなんですけど、そのまあ例えばね、私は実はアーケード否定派なんですよ。アーケードがない方が街はあの発展すると考えてる人間なんですね。でまあそれはちょっとこれからおいおい話していきますけど、あのアーケードっていうのは当然そこのまあ例えば、ビルでいうところの2階とか3階とかのところにアーケードのその屋根の部分が来るわけで、で例えばそこにビルが10階建てのビルが建ってたとしても、その下の部分1、2階あるいは3階ぐらいまでしか見えないわけですね、アーケードの中から。そうするとそのそれから上の階に関してはその下から何があるかなんて全然わからないし、そもそもそこのビルが何階建てであるかなんていうイメージが湧かなくなるんですよ。でそうなるとその上層階に人をこう誘引するその誘引効果っていうのかな、そのそれがね非常にこう落ちるんですね。なので例えば熊本にはあのこれもまあ日本で有数のアーケード街である下通り、まあ上通り下通りそして三道道新市街っていうのにつながってるんですけど、とりわけこの下通りというのがまあ人通りの多いところで、まあ熊本なんてところはあの人が行く場所が下通りしかないのであの下通りにしか人が集まらないというそういう状況になってるわけですけれど、そのあそこはまあでかいアーケードなんでビルの3階か4階ぐらいまで確かそこらに屋根があったと思うんですよね。だから比較的上の階まで人が上がっていけるようなそのアーケード階に、まあ、設計上なってると思うんですけど、でもそれ以上の上の部分まで人を引っ張る力っていうのはやっぱないですね。で、だからあれはアーケードを一回取っ払っちまったら上にいろんなもの作れるのにっていうようなことを僕は、今から30年ぐらい前にそういう論文みたいなものを書いて主張したことがあります。もうあの古典版にやられました。屋根がなくなったら雨降ったら誰が客が来るんかいこらっていうのはそういうあの反論がもう山のように来ました。それでも客は来るんですよ、いい店があれば。傘差してだって行くんですよ。アーケードがな、あのアーケードがなくて賑わってる街なんていくらでもあるじゃないですか。だからあの逆にその屋根によって守られてるっていうその守りの姿勢っていうのがあのその街のポテンシャルを下げていく、むしろその攻めの姿勢に転じることができないっていうそういう状況で、で実はその私が論文みたいなのを書いた時に賛同する人もいたんですね。これはどういう人かっていうと、その例えば下通りとか上通りとかの商店街のその商そこに店を構えている商店の若い経営者とかは、あの榎田さんが言ってる方が正しいと思いますよつって言ってくれる人が結構いたんですよ。でもね、あの我々は賛成なんだけど、うちの組合の組合長とかそこはみんなね年寄りで、年寄りはね絶対屋根があった方がいいって言うんですよっつって言ってましたね。でそのまあ、結局は雨が降ったら客来んたいっていうふうに言うわけです。先ほどの木田さんのあの思いと一緒なんですけど、それでも本当に買い物したかったら来るんですよ。であのただしです、それは景気のいい時に言えることで、で今この柳瀬のこの商店街、まあ、柳瀬に限らず全国でシャッター通りとなっている商店街たくさんあるわけですけど、そこで今これをやっちまうと自殺行為だと思います。もう要するに自分たちでその攻めに転じられる状況じゃないわけですよね。で守りでもなんだか、守るためにはこの鉄壁の防御である屋根は必要なんですよ。もう修理してでもどっかから補助金引っ張ってきてでも修理して残した方がいいと思います。その方がまた客が来ます。でしかも上の階まで客を引っ張り上げる必要ないですよ。下のシャッターが閉まってる店にまず 店を入居させることが必要ですから、だからアーケードがあった方がいいんですよ。だからここの策は僕は失敗だと思います。例えばこれが30年前40年前のバブル期であるとか、その頃によし、アーケード取っ払って上の階まで一気に街のポテンシャルをこう、伸ばそうと。あの、やっちゃおうっていう風になってたら、今頃この岐阜の街はすごいことになったかもしれない。でも、もうこうなってしまうと、さすがにもうちょっと、もったいないねって気がしますね。 例えばあの木村さんが今熊本で買い物に行くっていうとどこのあたりに行くんですか今。
私ミスターマックス
ということは街道沿いのホームセンターとかそういうところってことですね。ホームセンターっていうか、はい、あのなんていうの、あのショッピングモール的な。
そうですね、はい、あと宮原
宮原いいですよ別に、はい、宮原、はい、どちらの宮原で。
あの東バイパスの一番最初、
あの唾液の裏側の。
そうですそうです、
あれ下通りの宮原はまだあるの？
ありますあります。
鯛の島の方にもあったよね。
鯛の島
タイム海の方。
あのなんだっけ、あそこにありますよ、あの旧3号線
だっけ。
あ、旧3号線だった。
浜線だろ。
浜線、
うん、
あ旧浜、
そうそう、
あそこにもあるよ、浜かと同じ地域。
もうあの全国的に全く通じない話をしてますけどもね。
すいません、
ただの激安のスーパーですね。まあだからね、どうなるんだかわからないですけどね。まあそれと今気になるのはこの MLS の隣にマンションが建ちまして、マンションの1階にどうやらお店が入るらしいんですよ今。
ほうほう。
シャッターが閉まってるんですけど、そこそこの
食べ物屋
がウェルカムウェルカム食い物屋、できればサイゼリア。
コンビニでもいいんでしょ。
コンビニでもいいけど、コンビニの必要がないんだよねこの地域。
あ、
まず目の前に24時間営業スーパー玉出があるんですよ。
まあそうね。
で斜め前に24時間営業のダイエー、グルメシティがあるんですよ。でだからコンビニじゃないとならんものって言ったら、あの ATM と、いやでも ATM はダイエーにあるもんな。で、なんだろうねコンビニじゃないと、あのあれ、あのなんか公共料金の支払いとかなんかそのそういうやつ、コンビニじゃないとダメなものって何？
コンビニじゃないとダメなもの、
もちろんほらコンビニのオリジナルのスイーツとかそういうやつだったらそのここそこの店に行けない、いかんだろうけど、
はいはい、
それ以外だとどうなんですかね。なんか全然ね、だからぶっちゃけコンビニに行かないんだよねこっち、あの大阪来てからあの月に 1,2 回しか行かんぜコンビニって。それこそこの近所のコンビニじゃなくて、例えば前島号で移動してる時とかに急にあの現金が足らなくなったとかって時に ATM で金を下ろそうみたいな感じでそこのコンビニ寄ってとか、そこでちょっとコーヒー買うから寄ってとかっていうのはあるけど、それぐらいなもんで、この近所ではコンビニだから。でコンビニにしてはでかいんだよね箱が、そのマンションの1階がね。
チョコザップ、
それね恐れとるんだ俺、それもマジでなんかありそうな話なんよね。それとね、あの学習塾とか考えたけど、この辺りあんまり子供がそういないんですよね。だからとなると、そのチョコザップとか、あと
コインランドリー。
いやコインランドリー斜め前にもあるし裏にもあるんだよ。でコインランドリー山ほどあるのこの地域だ。これ以上いらねえって話があって、それであとドラッグストアができても困るわけよ。だ目の前に赤壁があるしね、すぐ横に杉薬局があるしねでもうこれ以上いりませんって話になるし。で
ああいう何ですか、スキヤとかそういう、あでも そういうのはないか、チェーン店の。
いやそれにしちゃでかいんだよね。
あまだでかい
箱が。だからスキヤとかああいう吉野家とかだったら2軒分ぐらいあるのよ。だから2軒入ってくれりゃいいよ別に、なんか違うジャンルがさ。だから我々の希望としてはまず第一希望サイゼリアなんだよ、
はい、うわそれはないぞ。そこにだってそんな駐車場もないでしょ。
駐車場ある、駐車場目の前で、あの20台ぐらい止められる。もう駐車場できてる。
分かった、星のコーヒー。そんなでかくないか。
星のコーヒーぐらいだったら、あのちょうどあのいけるぐらいのサイズ感はある。
コメダコーヒーとかそっち系。
ああいらんなー、コーヒー自分で入れるからな俺いらんなー、やっぱね。
ですか、出来上がるまで。
え、
何かな、出来上がるまで楽しみじゃないですか、何かなって。
いやもうあのね、その建物はできてんのよ。 とっくに。で、上の階はマンションだからもう人が入り始めてるのね。で、その、だからその1階にどうなんだろうという、そういう、まあまあいいんですけど、気になってるわけでございます。まあ、ラムーマートでもいいですよ。昨日おとといか、おととい、前島号で、ラムーに連れてかれたんで、ラムーで、今、これいくらだっけ、一缶50円ぐらいの、ラムーの缶コーヒーを、大黒天産業のやつを飲んでますけどね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。